私たちの日常生活がですね、その幸福になるため、快適になるためにはですね、集中的にちょっと考えてみなきゃいけないんじゃないかというふうにですね、私は昨日今日と鳥取にいたんですけども、鳥取の自然を見たり人に接しながらですね、じっくり考えますと、それが一番大切なんじゃないかっていうふうに思うようになりました。具体的にどういうことかっていうとですね、日本人が失った頭を取り戻すっていうことが必要じゃないかと。で、日本人はかなりよく考える民族だったわけですね。それはこのブログでも再三言っておりますように、古事記の昔からですね、ほぼ日本は島国で、極めて世界でも稀な気候とか、それから人間の構成ですね、そういったものを持ってたわけですから、もちろん歴史的には一時は中国の方から文化を取り入れたり、だからヨーロッパの方から文化を取り入れたりはしたんですが、それは取り入れるということであって、その取り入れる過程で頭を失ったわけじゃない、つまり考える力を失ったわけではないわけですね。ところが明治維新で一回失われて頭がですね、それで、大東亜戦争でもう一回失われたっていうのが割合と多い論調なんですが、今まで私もそういう考え方をちょっと取ってきたんですけどですね、どうも考えてみると、やはり大東亜戦争のによってですね、大きく日本は頭を失った。それはアングロサクソンであるアメリカと久しく接したからということではないかと思うんですね。具体的にその概念的なことばっかり言っててもよくわかんないもんですから、具体的に言いますと平和憲法っていうのがですね、その典型だと思うんですね。日本人はですね、それまでがっちり日本を武力で守ってきたわけですね。昔古代はそれほど強力な侵略というのはありませんでしたけれども、一番最初の侵略は13世紀の蒙古の侵略ですね。大部隊で博多にやってきたと、これは鎌倉武士が、いろんなシステム、それから勇気、そういったもので、排除した。これは一般的に最近もうあまり言われなくなったんですけども、昔は神風が吹いたなんていうことでですね、嘘でですね、説明しておりましたけども、もちろん全然戦いの中身を見ると、日本が蒙古軍を、あれは朝鮮軍が半分で、朝鮮と蒙古が攻めてきたわけですが、それを打ち破ったということですね。それからもっと大きいのがやっぱりヨーロッパが植民地にしようと思って来た時ですね、ポルトガルの宣教師が日本に来てですね、これはキリスト教の方に大変に悪いんですけども、事実ですね、白人が有色人種を次々と有色人種の国を植民地にしていく時は、大体においてまず宣教師とかそういう文化面ですね、そういった面で侵略をし、それはポルトガル の宣教師自身もよく知ってたことですが、それから軍艦が来るということで、次々と植民地にしたわけですね。で、日本以外の国、有色人種の国はですね、ヨーロッパに対抗するほどの軍事力を持ってなかったもんですから、もちろん誰でも植民地になるのは嫌なんですけども、インドですら植民地になっちゃった、それ以外の小さな国はもう植民地になってひどい目に遭ったわけですね。それは日本は欧米列強に勝ったわけですが、それは単純なことで、織田信長と徳川家康の連合軍が武田信玄の後を継いだ武田勝頼の軍と戦った長篠の戦いですね、有名な。そこで用いられた鉄砲は3000丁と言われるんですが、この3000丁っていう数はですね、いろんな研究があって定かではないんですが、その当時のヨーロッパに匹敵する、ヨーロッパの優れた国、もしくは強い国、もしくはヨーロッパ全体にも匹敵するぐらいの鉄砲の数だった。ですから強引にですね、キリシタン弾圧をして排除した。最後に島原の乱があって、これは 最初大将は板垣、その後松平ですねが大将になって、やっと3ヶ月ぐらいで鎮圧するということでしたけども、それでもやっぱり徹底的に鎮圧することができた。まあそのどこの有色人種の国も植民地になるよりかは、例えば日本が取ったような長崎の出島だけに、やるということが、まあ、できたわけですね。誰でもしたかったわけです。明治でもそうですね、まあ、あの突如ペリーの黒船が来た時には、まあ、結局強引に開国させられましたけども、まあ、明治維新というものを通じてですね、封建主義から絶対王朝に変わってですね、それで、まあ、単発にはイギリスの東洋艦隊を島津藩一藩で破ったりですね、まあ、そういうこともあった。それからも引き続き、まあ、日清戦争でその当時非常に大きな国だった支那を破り、それから日露戦争の画期的な事件があって日本が勝つと、まあ、いうこともあってですね、まあ、やはり日本人はよく分かってたんですね。国は守らなければいけない。もちろん日本人がそういう考えをそれまでに、まあ、持ってなかったら、まあ、日本というのは中国、ロシア、アメリカというふうにですね、非常に大きな国に囲まれた世界でもですね、日本のように巨大な国に3つ三方を塞がれて、まあ、自分が自由に出るところといったら南方しかないなんていう国はないんですね。ですから、まあ、よく日本人は考えながらやってきたというのが分かるんですけども、その日本人にやっぱさすがアングロサクソンなんですが、アメリカがですね、平和憲法っていうのを、まあ、作る。で今までですね、世界で、まあ、いろいろ戦争に負けて、軍隊を失ったりですね、そういうことをされた国っていうのはですね、もうとにかく隙を狙って、軍隊を作って自分の国を守るっていうことにも徹底するんですね。まあ、これはまあ典型的には第一次大戦で負けたドイツがですね、ワイマール体制で、ほとんど 軍事を持てなくなりました。まあ形式的には陸海空軍が、まあ、空軍は全く禁止されておりましたけども、だけどまあ陸軍は10万だったかな、なんか非常に少ない、もう極端に少ない数。それから海軍はもうなんか50万トンだった、5万トンでしたかね、とにかくもう全然もう戦うことができないぐらいの量に限定されたわけですね。それがやっぱりナチスドイツの台頭を認めたことになる。まあ、現在日本ではこれもアングロサクソンの巧みな戦略によってナチスドイツは悪だというふうに思ってますが、そんなことはないんで、ドイツを守るという点ではナチスドイツが出現せざるを得なかった。これはまあ第一次世界大戦の後のナチスドイツの台頭ばかりでなくですね、世界でほとんどこの平和憲法なるものをですね、ありがたがるなんていう国はほとんどないわけですね。これはあの進駐軍、アメリカ進駐軍でもそうで、最初はの第9条っていうのはですね、本当にこう軍隊を持っちゃいけないよ、平和を希求しなきゃいけないよってことだったんですけども、それを見たアメリカの GHQ の大佐がですね、ちょっとこれじゃあね、かえって日本が反発すると、むしろこれを変えてですね、やっぱりもちろん日本は自分の国民を守るとか日本の国土を守るっていうことまで禁止したら、それは日本人は怒るだろうから、こんな憲法を作ってもダメだ、すぐ改正されちゃうので、そうじゃなくてですね、国際紛争を解決する手段としてはということを絶対入れなきゃいけないって言って主張して、マッカーサーがそれを認めて、結局国際紛争を解決する手段としてはと、まあ、いうことを入れましたね。ところが日本人はですね、横田めぐみさんの事件が起こった時に、日本国民を救うっていうのは憲法9条と何の関係もないわけですね。それは国際紛争を解決する手段としてはではなくて、単なる日本の一国民、一少女がですね、海岸、日本の国土から連れ去られたっていう拉致問題をですね、解決するわけですから、これは国際紛争でも何でもないわけですね。それもやらなかったわけですね。それから広島原爆有名だですね、過ちは二度と繰り返しませんからというのを書く。アメリカが誤ったわけですが、これは日本流に非常に曲がってですね、日本が間違った戦争をしたので、その 結果としてアメリカが原爆を落とさざるを得なかったなんていうですね、ものすごく自虐的なことをやった。で結局まあ、出羽の神という召使いになったわけですね。ドイツではリサイクルをやっている、ノルウェーでは禁煙運動をやっている、誰彼がこうしたから私もそうしなきゃいけない、まあ、SDGs なんていうのは現在ですね、持続性社会の SDGs なんていうんで浮かれてる会社がありますけども、経団連もそうですが、誠に思考力を失っているということが言えるわけですね。でこの頭を失った日本人で最近のことは、例えば新型コロナなんかもそうですね。新型コロナがイギリスとかフランス、アメリカと同じような流行をしたなら、日本は現在のような体制を取らなきゃいけないかもしれませんが、日本をはじめとしたアジア諸国はですね、まあ非常に幸いなことに新型コロナウイルスが流行しなかった。もちろん かつてもそういうことあるわけですね。ペストでヨーロッパが ほぼ半分ぐらい死んだのに、日本はまあ貴族の一部が死んだぐらいで済んだ。そんな時はもちろん日本は日本流の対策を取ったわけですね。ですから現在のまあ新型コロナウイルスの苦しみもですね、いろんな環境問題の苦しみもですね、やはり頭を失った日本人が自分でその頭を失ったがゆえに不幸になってしまう、経済もダメになってしまう、生活もダメになってしまうという道を歩いていると、これをはっきりと認識して、まあ、国はどう変わってもいいんですけど、ひばりクラブとしては一人一人の生活をですね、楽しく愉快に過ごすということをしていかなきゃいけないんじゃないかと、そのように私は感じた次第であります。